映画の国から数馳せよう。
私は家族の絆が大事ですラジオ、略して
わたらじ。こんばんは、数馳せです。
アンニョン数馳せよう、後藤です。
今回はですね、スカイプ録音、実はですね、前々から、やりたいと、勝手に思ってた作品なんですけども、
数馳せさんの心の映画、
はい、心、まあそうですね、半年に
何本あったという、う
ん、何
カズハスさんの心の映画何本あるんだっていう、
何本あるのかちょっと数えたことないんだけど、あれで
心の映画ですか、これは。
これはあれで言うとさ、最初の頃にやった、スティーブン・キングの、ドリームキャッチャーの、なんだ、心の中の倉庫、
はいはい、
あるじゃん。
あ、はいはい。
螺旋状の、一番地下にある。
うん、
あそこの、なんか、引き出しに常に入ってて、まあ、半年に一回ぐらい見たくなる。
見たくなる。
うん。
なるほど。
サインですよ。
M. ナイト・シャマラン。
シャマランね。
シャラマンじゃない。
シャラマンだと思って。
シャマラン。
シャマラン。で、サイン。
これもう、僕、絶対間違えない。考えたんですけども、
うん、
その最近シャマラン映画すぐずっと見てて、
うんうん、
もうなんかもう一日に一本見ないと気が済まないなってたんですよ。
うん、
もう辛抱シャマランって、あ、これなんかメールかなんかで言います。
辛抱シャマランね。
そう言うと、
うん、
シャマランか、
うん、
シャラマン。
間違えずに済む。
わけわかんなくなる。ならずに済むと。
ああ、これは結構ね、使えるんじゃないの？悩んでる全国の、
ね。そうですね。
シャラマンかシャマランか、悩んでる人。
結構選択問題出されたら、これ難しいですよね、
う
ん。
そうだよね。
M ナイトシャマランか、M ナイトシャラマンだから。
うん。
この間出てた、どんよりまなこさんも、
うん、
え？シャラマンじゃないの？とか言ってましたね。
そうだね。
うん。
でですよ、サイン。
カザハさん、おすすめ。
はい、まあ、これは、M. ナイト・シャマランがですね、まず、シックスセンスで名を馳せて、で、その後に、スチュアート・リトルの脚本。
そうなんですよ。スチュアート・リトルも見ましたよ、僕。辛抱シャマランなくなって、スチュアート・リトルすら見てしまった。
あ、そう。あれってなんだっけ？アニメっていうか CG アニメ？
アニメではなく、まあ、アニメ。CG っていうか、
うん、
その、リトルっていう、ネズミだけが、まあ、アニメみたいな感じで出てきて、
うん、
他の人間は普通の人間が演じてます。
で、その後、アンブレイカブル。これは監督もしてたんだけど、で、その後、満を持してサイン。これサインがどうなんだろうね。はい、当時としては一番のヒット作。
かもしれない。
だったはずだよ。
ウィキペディアによると、そう、そのような気がする。
うん。
2002年で一番みたいなこと書いてあったのが一番上に。
ああ。この年公開された映画で一番ヒットしたと。
うん
うん、そうだね、全世界で4億800万ドルだって。500億円近くヒットしたんだ。すごい。
このさ、シャマラン通じて言えますけど、うん、非常になんていうか、敬虔なキリスト教徒がよく出てくるんですよ、
うん。
で、キリスト教についての造形がかなり深くて、
うん、
あれなんですけど、その、ワイドアウェイクっていうのを見たら、
うん、
カトリック系の、その私立の、なんか、ちょっとエリートっぽい男子校みたいなの行ってたらしいですよ。小学校、中学校の時かな？シャマランが。
あ、そうなんだね。じゃあこれ、それは、そこら辺の下りはサインにも関係してくるの。よね。じゃあまず簡単なストーリーを言いますか。
お願いします。
牧師だったグラハムは、あることを境に牧師を辞め、弟のメリル、そして二人の子供たちと静かに暮らしていた。しかし、その家族の前に様々な兆候、要はサインですね、が現れる。愛犬の暴走、畑に出現したミステリーサークル、家の周りに出没する謎の見えない姿の、謎の存在、そしてサインは世界各地に現れるようになった。果たしてサインは何を意味するのか。こういう話ですね。まあ、大まかに言っちゃうと、宇宙人襲来者っていうのかな？
そうです。はい。
うん。
そうでございます。
うん。
宇宙人が襲来しそうだなー っていう雰囲気がちょっとね、うん、最初は本当に襲来するっていう、うん、本当に襲来するのかいっていう。
そうそうそう。じゃあ、まあ、軽く人物紹介しますか。主人公の、グラハム。これはメル・ギブソン、自分が大好きなメル・ギブソンがやってるんですけど、これはですね、これ吹き替えがもう最高なんだけどね。磯部勉さん。
磯部勉さん。
うん。この人は、元牧師なんだけど、あることがあって信仰を捨てていると。で、現在は子供二人と、そして弟、これはですね、メリル、ホアキン・フェニックスですね。
リバー・フェニックス、
リバー・フェニックスの
弟。
弟か。
うん、もうこれ知ったときびっくりしましたけど、全然似てねえし。すごい。あ、そうなんだと思って。
もう結構。
なんかこの人、アメリカじゃ超有名人みたいですね。
だっていい映画結構出てるもんね。グラディエーターとか。
ちなみにビレッジも出てます。
あ、ビレッジにも出てんだ。
ビレッジ主役ですね。
まあ、で、弟は、元、野球選手なんで、ね。
野球選手。マイナーリーグで行った。
うん。うん、これ、大学時代にすごい記録を残したんだっけ？
そうでしょうね、うん。ホームラン。
ホームラン。ホームランバッターだったと。
ホームランバッターだった。
うん。で、まあ、マイナー選手だったんだけど、もう辞めちゃって、今は、
なぜならマイナーリーグの三振記録を打ち出したぐらいの三振を、
うんうん。そうそうそうそう。要はもうぶん回す、ぶんぶん丸、
うん。
ものすごいホームラン打つけど、それ以外は三振みたいな。
ぶんぶん丸だ。
ぶん丸。池山だっけ？
池山だ。
うん。で、子供が、何歳ぐらいなんだろうな。6歳と4歳ぐらいかな。
何歳ぐらいじゃないですか、
うんうん、お兄ちゃんのモーガンと妹の。
小学校3年生ぐらい
かな。
ボー。
で、ボーはやたらと、部屋中に。
女の子。
うん、女の子は、やたらと部屋中に、飲みかけの水をさ、
うん、
ね、テレビの上とか。それを、お父さんに、同じ年の子はこんなことしないよって言う。たしなめられてんだけど、汚染されてるって言って、どんどんどんどん置いてくんで、ね。
この、あれがね、
うん。
水が汚染されてるよ、うん、
そう。で、お兄さんのもうこの映画に出てくるキャラはみんな喋りがとろくて、いくらやってもやめないんだって、兄のモーガンは、ね、もう諦めてるみたいな。
うん、
みんなね、すっごい喋るの遅いんだよね。
そうですね、
うん。
言われてみれば本当にそうだ。
それがね、またいい。
それがテイストなんですよね。うん、
あとさ、カメラもさ、なんていうの、据え置きカメラみたいな感じでさ、淡々と撮っていくじゃん。
うん。なるほど。
うん。その雰囲気がすごいゆっくり進んでって、じわじわ物事が起こってくるんだよね。
うん、そうなんですよ。
うん。すんごい平和な田舎なんだけど。
そうだね。最初にすごいなんかフックみたいな感じで、
うん、
でっかい超特大の怖いシーンがあったりとか、そういうのしないんですよね。
そうなんだよね。
最初はなだらかなんですよ、非常に。
うん。
大丈夫かこの映画って思うぐらいの。
うん。
なんか本当に何が起こるかわかんないんですよね。
うん、
まさか宇宙人が地球に攻めてくるなんて思えないような、なんで本当に。
う
ん、家的な雰囲気で、家族だけがいて、
う
ん、家族が世界みたいな、
うん、
会話が繰り返されて、
うん、
それで、僕がすごいいいなって思うのは、
うん、
ボーがどんだけ変ないたずらみたいな風にしても、
うん、
このお兄ちゃんの方が、なんか変なことをしつこく聞いたりしても、
うん、
メル・ギブソン演じるグラハムが絶対怒んないんですよね。
そうそう、俺もそれがすごい好きなんで、ね。
それ、
淡々としてて。
一緒に考えてみようか、とか、そんな感じ
で。そうそう。で、ちょっとたしなめるときもすごい静かに、誰か、あ、近所のさ、近所の警官のおばさんからもらったさ、
別の部屋にいる赤ちゃんの様子を見る、伺うみたいな無線機。
そういうことなんだ。
うん。あれをもらって、で、なんか変な声が聞こえることがわかるんだよね。途中から。
そうですか。
うん。コキコキコキコキコキコキとかいう声が拾うのよ。
そうです。
で、兄が、宇宙人の声じゃないみたいなこと言って、
うん、
で、よく聞こえないから高いところに行こうって言って、乗ってた、みんなで乗ってた車の上に乗るんで。
うん、
で、私もとか言って、某が登ろうとするんだけど、
うん、
で、グラハムは、ダメだよってすごいたしなめるんだけど、
結局、
結局おじさんのメリルが、おいでって言って上で、で、そうすると、うん、すごい声を拾って、コキコキコキコキって言って、会話してるんだとか言って、お兄ちゃんの方が気づいて、
もう
あいつら会話してるよみたいな。でどんどんどんどんこうやって伏線がどんどんどんどん積み重なっていくんだよね。
そう、なんかモーガン
とした中で、
特にその地球外生命体に対して好奇心旺盛でいろいろ調べようとしたりするし、
うん
うん、会話を聞き取ったりするっていうのもあって。
うん
なんかその時点では結構、なんか友好的な、
う
ん、宇宙人との友好的な話になるのかなって思ったりもしたんですよ。
うんうん、
全然違ったんですけど。
うんうん、で、あれ良くなかった？さ、その近所の警察官にさ、ミステリーサークルができたっていう報告をしてさ、子供たちが不安がってるから、ちょっと出かけなって気分転換した方がいいわよってって、街にちょっと行くとかとか言って、でさ、家族4人で街に行くじゃん。すっげえ田舎なんだよね、街も。
そうですね。うん、
これが街一番の繁華街かっていうような感じで。でさ、家族ってこうだよなって思ったのはさ、街に着いたとさ、みんな別々の方向に歩き出すんで。でさ、ピザ屋で待ち合わせだぞって。お父さんが
言う。15分後にピザ屋で。
うん。
って言ってましたね。
って言うと、薬屋にさ、グラハムは、何の薬をもらいに行ったのかな？
あれはモーガンの。
喘息の薬か。
喘息の薬かな？
うん。
どうだろう。
そしたらさ、すげえさ、懺悔を聞いてほしいとかいう、ちょっと、ノイローゼの、
お姉ちゃん。
女って。あれがさ、なんだっけ、汚い言葉を今週は何回言ってしまいましたとかって、うん、でそこで懺悔を聞いてください、でももうやめたからって言って、ここで牧師を辞めた、実は牧師だったってことは分かる、
うんうんうん、
こんな感じでうまい具合にシャマラン独特のこのテイストなのか、うん、他の作品がどうなのか俺ちょっとよく分かんないんだけど、なんかさ、なんかほんわかちょいちょいギャグ、笑えるほどのギャグじゃないけどさ、
うん、
こういうちょっと罵ってしまいましたとか言ってる女とかさ、
うんうんうん、
が出てきて、ちょっとギャグテイストで話が進んでいくじゃん。
うんうんうん、
こういうのって他のもそうなのかな？
そうですね。レディー・ウィン・ザ・ウォーターはなんかは結構ギャグテイストはありますね。
うん。
それでまあ、で、その後かな、うん、ちょっと、
うん、
あとやっぱりシャマラン映画で、
うん、
まあ、よく語られるであろう、このシャマランが自分で出るっていうところじゃないですか。
うんうん、
それまあ、サインに関しては非常に重要な役で出るんですね。
うん、そうだね。
そこが、なんかまあ、好き好き。僕、うん、サイン、昔見たと思うんですよ、
うんうん。
で、その時は、そこでなんかちょっと違和感感じちゃって、なんか、何これ、ただ出たがりなだけじゃんとか、ちょっと、
うん、
変な感情を抱いたんですけど、
うん、
でも、今回はそういうのもう出るって知ってたし、どういう役かも知ってたから、
うん、
まあ、フラットな気持ちで見れて、
うん、
なんか、まあ、これが本当にどうでしょうね。シャマラン、役者としてシャマランじゃなきゃ絶対ダメかって言ったらそうでもないかもしれないけど、
うん、
なんかちょっとミステリアスな感じを雰囲気として出すの、には一役立って、
うん、そうだね。一番いい、もしこんな映画で出るとしたら、あそこだろうなって感じが自分はしたね。
うん。
ビレッジは、ちょい役で出てると。
そうですね。ビレッジは本当に、うん、あ、いつ出んだろう、どこで出んのかな、あれ出ないのかな、もう、これはもう映画終盤だからもう出ないのかな、シャマランは。あ、出たみたいな感じの、
うん、
最後ちょっとちょろっと出て、シャマランファンは嬉しいみたいな感じの出方だったんですけど、レディー・ウィン・ザ・ウォーターに関しては、物語の鍵を握る超重要人物として普通にもろ出で。
あ、そうなの。
お前、
うん、
お前出たがりにも程があると。
あ、でも主演ではないんだ。
主演ではないですけど、
うん、
なんて言ったらいいんですかね。
いっちゃん美味しい役みたいな。ナウシカのユパ様みたいな。
まあ本当ですよ。まあいや、本当ですよ。
マジか。
かなり美味しいですよ。でも、
うん、
まあいいや、ちょっと見てほしいですね。
うん、
レディー・ザ・ウォーターは自分としてはかなり語りがいのある。
そうなの。
あの、すっごい評価低いと思うんですけど。
うん、俺もね、なんか悪い評価しか聞かないんだけど、レディー・ザ・ウォーター。
レディー・ザ・ウォーターはちょっと気になりますよ、僕は。
あ、そう。
ええ。
じゃあ、まあこの映画だと、シャーマランは、家族となんかつながりがある怪しい男っていうことで、まあ、登場してくんだよね。
何の話？あ、サインね。
サインだと。
そうそうそうそう、そうそうそう。
まあ、まあ、こんな感じで話が進んでって、
シャマランがなんか知ってるっていうことは、まあ、わかる。いや、進むんですけど。
え、ボーが、あれ誰、誰とか言うと、みんな、こう、だんまりみたいな。
うん。
うん。
で、まあ、その時点で、あれ、
うん、
お母さんいないのかな？
うん、そうだね。
お母さん、なんか、あの事件があってから、
うん、
メリルが一緒に暮らすようになってみたいな会話があって、うん、何かあったんだな、この家族に、やっていうのは、なんとなく中盤ぐらいまでわかる、
うん。
そしてなんかレイっていう、ちょっとインド人っぽい青年が何か知ってるんじゃないかっていうのまではわかる、
うん。
で、お母さんがいないっていうのはわかる。で、うん、でもこのヒントだけで、あのシーンはなかなか想像できないというか、
うん、
シーンいいですよね。いいって言ったら、家族にはかわいそうですけど。
どのシーン、
うん、その、レイがやっちゃったシーンですよ。
う
ん、
ああ。
それで、
そうだね、うん、
あの、グラハムが駆けつけて、
うんうん、っていう
最後の会話のところ、
まあうん。じゃあ、
すごいですよ。
じゃあ、ここら辺から、オチを含めて。
そう
です。その前になんか言っときたいことある。
あります。
うん、
まだ見てない人は本当に、あ、聞かない方がいいかもしれないなとは思います。
あのね、
あ、じゃあ、う
ん、あ、じゃあね、見てない人にまず、おすすめしたいのは、なんか、泣けるとか言って進めるのは、なんか俺嫌いなんだけど、
はい、
あの、すごい俺はもう、半年に一回ぐらい見て、毎回泣けるシーンがあって、これは本当に家族の絆の下り。
泣ける映画嫌いなんですか？
いやいや、泣ける映画って言って進めるのが嫌だ、嫌なんだけど、うん。
1リットルの涙。
そうそう、そういうのが、なんか、これ泣けますって進めるのが、あの、何、あの映画館のさ、何、試写見たさ、カップルがさ、めっちゃ泣けましたとか言って、
はい、
ああいうのが嫌なんだけど、でもこの映画はすごい、あのね、終盤にね、あの、すごい泣けるシーンが。
どこで泣けたんですか？どこで泣けるんだろうな。
うん。
あそこですかね、あの、指を切り落としちゃうところですかね。痛そうっていうこと。
いやいやいやいや。これ家族。
家族感。
家族愛で。
家族愛。
うん。あとさ、宇宙物でさ、
うん、
こういうのって他にあんまり思いつかなくない？このウィキペディアもさ、インディペンデンスデイとか宇宙戦争。
はい。
など、宇宙からの脅威に対面する人類をテーマに持つ映画はあるって書いてあるけど、こういう感じで描いてるのってあんまないような気がする。
そこで、カズハシさん、まさにそこで、僕が一番言いたかったのはそこなんですよ。
うん。
それで、僕なりにちょっと考えたこととしてはですね。
うん。
まあ、いろんな映画でありますけど、うん、一般化するかしないか問題っていうのがあるんですよ。
おう。
で、まあ、サイに関して言えば、一般化しなかったっていう、うん、まあ、結論を先に言いますと、
うん、
一般化せずに最後まで突き進んだ映画なんですよ。一般化とは何かっていうのは、まあ僕が考えたら勝手に言ってるだけですけど、
うん、
なんていうか、ある物事が起こったりしたときに、
うん、
それが、その、一般社会に周知されるかどうかっていうのを仮に一般化と名付けたんですね。
う
ん、例えば、 まあ、わかりやすい例で言うと、キングコングが、島にいる時点ではまだ一般化されてないです。
うん、
それが、ニューヨークとかに来ちゃって、みんなを襲い出したりすると、もうそれは全世界の問題になるじゃないですか。
ああ、そう、
ね。まあ、一般化っていうか、まあ、なんていうか、その世間に知れ渡るかどうかってことなんですけど、
うん、
まあ別に知れ渡るかどうかでなくて、そのサインに関しては、それをうまいことをしてないんですよね。なんかね、その、すごい大衆、みんなの問題っていうことになっちゃうと、ちょっと冷める部分があるんですよね。
あ、そうだね。家族から外に話が出ていかない。
そうなんですか。そうそうそう。でも、なんて言ったらいいんでしょうね。
うん、
でも家族が直面している問題は、宇宙人が地球に攻めてきたっていう、非常に全地球的な話だから、うん、それに、なんていうか、説得力を持たせるためには、持たせる必要があるんですけど、そこをうまいこと、テレビのニュース、映像をみんなが見て、で、なんとなくこの街にも宇宙人が来てるらしいっていうところと、その二つをプラスすることで、本当のことなんだってみんながわかるっていう。
そうだね。
そこは。
あ、舞台化できるって感じかな。
あ、舞台化できますね、これね。
うん。
はい。
例えばさ、宇宙戦争だとさ、家族の話ではあるけどさ、外に出てさ、うろうろするじゃん。
はい。
で、船乗れたとか、車を失ったとか、なんかそういう、なんていうの、群衆の中の家族の話だから、それに引き換えるとサインって、ほとんど家の中と、家の前と、街ちょっと行くだけだもんね。だからすごい家族に、こう、焦点をすごい当てて、最後まで当てて終わるみたいな。
そう。ね、なんだろうな。
なんかさ、
言いたかったかな。
多分、夏のこういうパニックものに重点を置いてないっていうか、家族映画、家族を描いた夏のヒューマンドラマみ、伝えに行くとドラマっていうところに、の棚に置いてありそうな映画、
うん
に宇宙物の要素が入ってるみたいな。
うん、そうですよね。
どっちかっつうと、そっちにシフトを、家族の方に重点を置いてる映画
なのかな。なんか、例えば、ドラえもんとかでも、
うん。
その、ドラえもんがいて、のび太がいて、ジャイアンがいて、スネ夫がいて、で、しずかちゃんがいて、とか、パパとママがいてっていう世界の中で収まっている話の方が好きなんですよ、僕。
うん、
たまになんか、なんかすごいテレビの取材とかがわーっと来たりして、うん、なんかすごい、日本中の問題になったりするときが、そういう話があったりすると、なんかちょっと冷めるんですよね。
ああ。
なんか俺たちだけの話だったのに、なんだよこいつら、もう全員がドラえもんのこと知ってるってことになっちゃうじゃんとか、思ったり、するんですけど。
じゃあ一般、貸してないところが良かったっていうこと、
ね、そうなんですよね。なんかその、これじゃあ、俺たちだけが知ってるドラえもんじゃなくなっちゃうじゃんっていうなんですよね。
うんうん、
だ自分の所有欲じゃないですけど、
うん、
そういう部分をサインはなんか出してくれるというか、うん、なんて言ったらいいんだろうな。
なんかさ、一見するとさ、すごい安上がりな映画に見えるじゃん。
はい。そうですね。
CG
もあんまないでしょ。
CG、フル CG がすごいとかさ、あんまり絵で見せるってすごいようなシーンっていう感じじゃないしさ、
ない
淡々とした映画なのに、これ制作費72億円もかかってるぞ。
何にかけたメルギブス。
メルギブか。そっか。メルギブにかかったんだ。
納得した。
すげえ納得したわ。
本当ですか？どうでしょうね。
今のメルギブならもっと安いだろうな。
ああ。今のメルギブじゃこんな。
印象、あ、そっか。こんなキャラクターじゃなくなっちゃった。なんか、子供虐待すんじゃないかって言って、そっちの方がハラハラしちゃうみたいな。
そう、だってサイン始め、 見始めた頃、こいついつ切れるんだ、いつ切れるんだって言ってましたからね。まあ最終的にちょっと切れるシーンありますけど。
そうだよね。普通、なんか、メルギブ、この出てる時点で、だってマッドマックスとかさ、リーサルウェポンとかさ、出てたわけだからさ、いつ切れるんだろうって、なんか配役、俺すごいメルギブ合ってると思うんだけど、
うん、
メルギブじゃなくてもいいっちゃいいっていうか、他にいくらでも敵役がいそうな、なんか、
そうです。
メルギブなんだよね。
メルギブさんもやっぱりその、ジーザス、何でしたっけ？
そうですね。あの、クリスチャンだっけ？あの、すごいあれなんだよね。自分自身牧師なんだよな。
何でしたっけ？映画。ジャスティスでした
っけ？パッション？
あ、パッション。あれもやっぱりキリストの牧師ですしね。
うん。
だからこの脚本はいいなと思ったってことかな。この役柄に興味を持ったとか。
自分自身が超伝統主義カトリック教徒だからね。
伝統主義。
うん。俺もよくわかんないけど、自分自宅近くの丘にチャペルを建設してしまったほどであるって書いてある。
怖い怖い。
じゃあなんか共感する部分があったのかな。
うん。
じゃあ、中盤以降、オチも含めた話にしますか。
そうですね。
うん。
なんで。
じゃあ、サイン、見てください。じゃあ、見終わった方を。
あ、見終わった方向け。
うん。これは、とにかく、中盤、一番でかいのは、この家族のお母さんが実は、あれだよね。
交通事故で亡くなっていらっしゃる。
うん。で、その時に、もう死にかけで頭が朦朧としている時に、こう、旦那に、あなた、見てって言って、で、メリルに伝えて、フルスイングしてっていう。
うん、謎のメッセージを残って生き絶えるんですよ。
そう
です。さんはね。
で、これを大前提としてさ、そうそうそう。このことをきっかけにさ、信仰を失ってるんだよね。
うん。そうそうそう。
うん。
だから牧師辞めちゃってたんですけど。うん、
これってポセイドンアドベンチャーのさ、牧師、ジン・ハックマンがやってたんだけど、うん、あれもそうなんだよね。信仰、なんかがきっかけで信仰を失ってて、
うん、
で、だけど、まあ、人々、ポセイドン号がさ、ひっくり返ってさ、で、人々を導いてく役目を負わなきゃいけなくなって、最後の最後に、あれ、信仰取り戻すんだっけな、どうすんだっけな。なんか、なんでこんなひどいことに合わせるんだって言って、なんか神に呪いの言葉を吐くみたいな。で、どんどんどんどん、あ、もう追い詰められていくんだよね。あ、で、
ちょっと待って、これ、うん、ポセイドンアドベンチャーの話になってるんですか？
ポセイドンアドベンチャーの話はもういいわ。ただそこが被るなって思っただけで。
はい、追い詰められていくっていうのは誰がですか？
宇宙人に家族が。
あ、そうなんですよね。
うん。
うん、そうそうそう。それで、まあ、立てこもって、
うん、
なんか本当に、地球に宇宙人が攻めてきてるらしいっていう、まあ、これ見た人向けの話だから別にいいか。うん、
まあ、説明しなくてもいいのか。
ね、そうなんです。うん、それでまあ最終的にあのシーンになるじゃないですか。まあ最終的にはそのメリルが、
うん、
バットを持ち出して、
うん、
フルスイングして宇宙人を叩きのめして、うん、まあその前にそのモーガンが人質に取られちゃって、
うん、
とともに喘息の発作が出ちゃって、
うん、そうだね、うん、
で、すっごい苦しい。
うん、
それで、そこでモーガンに、
うん、毒ガスがね。
で毒ガスみたいなのをシューッつって、
うん、
かけてくると。
で、うん
でも、この本当に、
うん、
まあ、あれですよね。もう、一大事というか、
なん
てい
うか、うん、一番。ここでさ、フラッシュバックになるんだよね。
うん、
どうなる、どうなる、どうなるって思ってたらさ、フラッシュバックでさ、で、ここの最後の最後で、
うん、
奥さんとの最後の会話になるんだよな。
ああ、そういえば。そうでしたっけ？
うん、確かそう。ちょっとずつフラッシュバックで、過去のことをやってくんだけど、
ええ、
本当の最後の最後で、フルスイング見てフルスイングしてって、メルギブの顔のドアップになって、うん、はーってメリルの方を見ると上に記録作った時のバットが。
飾られてて、
うん、
メリル、フルスイング。
フルスイングしろ、つって。あそこからずっとセリフなしでさ。
なんつうか、その、この、あの、その瞬間のために、すべてが、
うん、
あの、すべては繋がっていたんだっていう映画じゃないですか。
あ、そうそう。でさ、それはさ、単なるさ、どんでん返しじゃなくてさ、
うん、
この、運命っていうものがあるのかっていう話とさ、リンクしてて、
うん、
運命を信じる、あれどうなんだろうね、運命を信じることが、違う。あ、あった、思い出した。あれだ。誰かが見てるのか、自分たちのことを。で、終盤だと誰も見てないって、弟にさ、なんか、安心させてくれよ、兄貴とかって、昔みたいに安心させてくれよって言うと、主人公は、なんか、身も蓋もないような話して、結局、信仰なんて存在しない、誰も自分たちのことなんか見てないんだって言うんだよね。で、最後の最後に、やっぱり運命っていうものはあって、要するに自分たちのことを誰かが見てるんだっていうことを分かって信仰を取り戻すとか。
信仰を取り戻したんですか、あの人。
取り戻したでしょ。だって最後、牧師の格好をして
終わりさ。そうか。
でもさ、どうなんだろうなと思って、こう、シャバランは、そういうことを本気で信じてんのか、本気で信じてて、こういう作品を作ったのか、
いや、
どうなのかっていう。
多分、その、物語をどう作るかっていうところがまずあって、それで、なんつうんだろうな。あれ、なんか、あ、メールが来たのか。で、この人に課せられた使命としては、映画を通して、こう、やっぱり人を驚かさせてほしいっていう需要がすごいあるじゃないですか。
うん。
まあ、シックスセンスがあってっていう流れで来てますから、
うん、
じゃあどう驚かせようっていう話になった時に、
うん、
その、やっぱり伏線だと。伏線を張ってっていうことをやっていかなきゃいけないっていうことになって、で、伏線と物語っていうのを並べた時に、すごい、
うん
ちょっと不都合だし、使いようによってはすごい使える運命っていうワードが出てくると思うんですよ。
うん、
運命使っちゃえば、
うん、
ファイナルディスティネーションじゃないですけど、
うん、
いろいろドラマチックな展開にもできるし、でも運命ってただ単にそれだけ使っちゃったら、
うん、
ひどく陳腐、
うん。
これ運命だからこうなりましたっていうんじゃ、ちょっとさすがにどんな、視聴者でもそれじゃ納得しないっていうのところがあるから、やっぱり、
うん、
じゃあ主役が信仰を捨てた牧師っていうのはどうだろうっていう。
うん、
これであれば、
うん、
非常に厳しい難しい立場に置かれた時に、
うん、
やむなく信仰を捨てて、
うん、
それだけれどもこの男には運命的に、うん、導かれていく何かがあった。みたいな、
うん、
こう流れでいくと、
うん、
このびっくりさせるような伏線が張れるんじゃないかみたいな。
じゃあ深いように見えてそんなでもないってあんま考えない方がいいのかな。
僕はね、
宗教こういう本当にこういう運命っていうのはあるんだってシャマランが考えて作ったってわけじゃない。
僕はやっぱりこの、信仰者としてよりも、
うん、
この人はやっぱり物語とか、ものづくりに身を捧げてる人なんじゃないかなっていうふうに思いますね。結構その宗教についての映画をよく撮ってるんですよ。で、結構、それも、なんか、ちゃんと考えている、多分その宗教的な家庭で育ったんだと思うんですけど、でも、
うん、
それも一つの映画の中では一つのファクターというか、
うん、
まあこういう話題を入れといた方が受けもいいだろうしみたいな風な考え方で撮ってるような気がするけど、そんなになんか熱烈な信仰っていう感じはしない、
うん。まあ人によっては、この、なんだよ、この、見てフルスイングしてって最後に繋がって、なんかバカっぽいなっていう風に、まあ、 まあ俺も正直なんか取ってつけたような伏線だなって思うんだけど、自分は自分がね、まあこれは半分ギャグ的な面白さだなって思ってて、この伏線の回収の仕方は、
うん、
マジかよって、フルスイングってその宇宙人をフルスイングかよって、
あ、なるほどね、
っていう感じの面白さだと思ってて、でもさ、どんぐらい本気なのかが分かんないし、
うんうん、
この信仰に基づいてこの話を書いてんのか、うん、それとも、なんかそういう取ってつけた感を薄くするためにこういう話にしたのか分かんないけど、まあまあこれはこれとして、自分がじゃあすげえいつも感動してるっていう部分は、
うん、
最後の晩餐みたいな感じでさ、閉じこもってさ、みんな好きなもの食うじゃん。
うん、
で、あそこで、最後に、息子のモーガンが、お祈りした方がいいんじゃないみたいに言うんで、
うん、
飯を食う前に、
うん。
で、グラハムは、そんなのいいんだって言って、もう信仰を失ってるから。
うんうん、
俺は食うぞっつって、なんか初めてあそこで取り乱してさ、
うん、
俺は食うっつって、なんかみんなのものバンバン食い始めちゃうんだよ。
うんうんうん、
で、ボーが泣き出しちゃって、
はいはい、
親父の取り乱したのを多分初めて見たんで、で、その時にモーガンがこれすげえできた息子だなと思ったんだけど、うん、その親父の横にスタスタ歩いてって、親父を抱きしめるね。
はいはい、
で、親父、で、メルギブがそれで泣き始めて、そこに、うん、ボーも行って、
うん、
で、メリルはそれ見てってさ、うん、はぁーみたいな感じになってるメリルの袖を、肩を引っ張って、みんなでこう抱き合って泣くっていうシーンがあってさ、もう俺あそこが大好きなの。
へぇー。ああ、そうですか。
うん。
へぇー。なるほど。
なんか今まで抑えて抑えてさ、感情を出さないじゃん。グラハム、
うん。
で、あそこでついにさ、こう感情が爆発。でもさ、逆に言うとさ、こういう、要は自分の感情を出さなかったわけじゃん。うん、出さなかったっていうのは、なんていうか、本当の自分を家族に見せてなかった。
うんうん、
から、それ怒らないっていうのが、いいこととは限らないっていうの。怒らないっていうのは自分の感情をさ、出さない。っていうことだから、自分を隠してるっていうことにも言えて、
うんうん、
あそこでついになんか自分をちょっと出して、それで、それを慰めてもらうっていう。
家族にも、やっぱり、うん、なんていうか、分かってもらえたし、
うん、
家族もメルギブのことが分かったし、
うん、
みたいな、うん、そういうつながり。
そうそう、感情的な、こう、なんか転換点になってて、あと最後の最後も俺、泣くな、いつも見てて、そういえば。モーガンが目を覚ますかどうかのところでさ。
はいはいはい。
うん。モーガンが目を覚ましてたところを映さないんだよね、あれ。どうなるんだろうって言って、それを見てる家族のをずっとこう、上向きのカメラで撮ってて、
うん、
で、モーガンの声がするんだよね。
はいはい。
なんていうセリフだったかちょっと忘れたけど、
うん、
どうしたのみんなみたいな。
あ、
で、それでみんながさ、泣くっていうさ、
うん
うん、モーガンは結局映すのかどうか忘れちゃったけど、その反応を見たみんなの泣き顔で、あ、大丈夫だったんだっていうのがわかるシーンでさ、
うん、
そこもいいなと思って。もう泣きながら見てて、で、あれさ、部屋の中から外を撮ってるカットになって、カメラがずーっとパンしていくと、外が雪景色になって、メルギブ、うん、で、子供たちの声が聞こえて、メルギブが、牧師の服を着て、出かけ、
うん、
なんかちょっといい表情で出かけていくっていうところで映画が終わるんだけど、なんか、すごい無駄のない終わり方で、大体、こう、泣きながら、映画が終わるっていう、
うん。このカットはいいですよね。なんか、考え、
うん。結構ね、
抜かれた。
見たいところを最後に見せる、
うん、
こうパンゆっくりゆっくりパンしてって最後に見せるっていうのは、あと地下室で追い詰められた時にさ、
うん、
実は2匹いるってことは分かってて、ドアをさ、どんどんどんどんさ、叩いてるだけで入ってこねえぞって言って、
うん、
そういえばここは、これは木材置き場だったから、運び出すところがあるはずだって言って、なんかね、こう、ゆっくりパンしていくと、モーガンが壁際にさ、いてさ、で、どうしたんだろうって言ったら手がうにゅって出てきてさ、そこで懐中電灯を落っことしちゃうんだっけな。なんかね、その見せたいものをこうパンしてった先で見せるっていうやり方を結構してて、本当に見せたいものはなかなか見せないっていう。最後宇宙人が出てきた時も、テレビに反射してるやつぐらいしか、あと窓の外からかな。なんかはっきりとは見せないかったような気がするね。まあ、あれが予算がないから CG がしょぼく、しょぼいし、しっかりした CG が作れないのを逆手に取ってんのかなと思ったんだけど、でも75億円かかってるから、まあ全部メルゲームに持ってかれちゃったのかもしれないけど、でも多分あれはわざと分かっててやってんだよね。はっきり見せちゃうとしょぼくなるから。
そうでしょうね。
とにかくね、吹き替えで見ていただきたいですね。
吹き替えいいですね。
この磯辺勉さんの声が。罵ってやったぞっていう時が。
結局なんですが、じゃあなんで母ちゃんはその、これから先に起こることが分かってたんだという、ことを突っ込んじゃいけないんですかね。
半分死んでて、あの世と繋がってたからじゃないの？
じゃあもう、あの世は未来も全て知ってる場所だっていうことですかね。まあ、その辺言い出しちゃったらもう、いろいろな可能性考えできちゃって、難しいけど、
ね、似たような映画で、インターステラーは、これは、あれだな、ネタバレになっちゃうから。まあでも、インターステラーも似たような、最後のね、オチは似てるんで。まあ。
シャムラン。いや、でも、面白かったんですよ、僕は。これ、おすすめしてもらって、その後、まあ、シャマランにハマって、いろいろ見て、見ました。僕の中ではね、1位にビレッジあげたいんですよ。
マジかい。
2位はサインかな。3位、レディー・イン・ザ・ウォーターっていう。まあ、なかなか、でも別にエアベンダーも嫌いじゃないんですけどね。
なんか、世間の評判だとね、なんか世紀の打作とか言われてるけどね。
なんであんなに叩かれたっていうのは、僕はもうちょっと調べた結果分かったんですよ。では、アメリカ人にとっての、あれになっちゃったんですよ。ドラゴンボールレボリューションズなんですよ。
お
ー。エアベンダーっていう、アバターエアベンダーっていう、アニメがアメリカですっごい人気あったらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
それの、実写化なんです。で、全然配役の感じ違う。子役の演技が下手すぎるっていう批判が結構メインなんです。で、だから僕らは、アバターエアベンダーを見てないから、そこは批判できないはずなんです。一番最初に、ドラゴンボールレボリューションズを見た子供、アメリカの子供なんかは、面白いじゃんって思う可能性あると思うん
です。あ、そっか、ドラゴンボール知らないで
ね。ドラゴンボール知らなければ。
うん、
そういうことじゃないかなと思うんですよね。エアベンダーに関しては、で、僕は本当に初めてエアベンダーに触れた日本人ですから、結構面白いじゃんって思う。
そう。
なんか続きすげえ見たいんだけどって思いました。
あ、続きそうなんだ。
ね、思いっきし続き丸々あり、やりまっせ的な終わり方なんです。
あ、そうなんだ。
はい。
へ
ぇ、よくあるじゃないですか。
思わせぶりな。
ええ、
この間。そういえばさ、前さ、ジョン・カーターだっけな。まあ、一緒に見に行ったやつ。
ありましたね。
あれって、自分が好きなノイジーズっていうポッドキャストで言ってたんだけど、歴代大コケ映画、ベスト5ぐらい入ってるらしい。
はいはいはい。
なんかね、すんげえ制作費なんだけど、なんかね、同じぐらいしか回収できなくて、なんか200億円ぐらいかかってて200億円ぐらいしかヒットしなくて、大変なことになったらしいんだけど。
それって大変なことになった
なんかね、3倍ぐらい、2倍か3倍稼がないと、赤字らしいんだよ。
誰が被るんだろうな。
どうなんだろうね、制作会社か、配給会社か。 なんか、あれってすっげえ印象残ってないなと思って、その話を聞いて、
はい、
あれ、俺見たよなと思って。
長谷川さん、風橋さんめっちゃ面白かったって言ってた。
言ってた。
うん。
いや、あれさ、最後さ、ちょっと、どんでん返しあってさ、
うん、言ってました、
ね。続かないこともないような終わり方だったような気がするんだけど。
この間、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・チェスト見ましたけど。
うん。
まあ、完全に次回があるだろうなっていう終わり方でした。
え、それって最終シリーズ最終
?2。
あ、
2? 今更2見んな
よ。え、2、え、3ぐらいあるんじゃねえの
?1 で、1で、うん、ジェフリー・ラッシュっていう、英国王のスピーチとか、社員とかに出てた、ちょっと固めな、うん、あの俳優が、
うん、
その、敵の大ボスやってたんですよ。
ああ、そういうのも出んだね。
海賊の大ボス。うん、それで、死んだんですよ、ワンで、
うんうん。
それで、ツーはまた別の大ボスが出てきて、そいつら戦ってたんですけど、
うん、
そいつらをまあ、一応まあ、一悶着あった後に、
うん、
一番最後の最後、ツーの最後の最後で、
うん、
その、ジェフリー・ラッシュ、1の大ボスが実は生きてたっていうシーンで終わるんですよ。
すんげえ引っ張るじゃん。
いや、だから、絶対もうこれこけたらどうすんだろうなって。デッドマンズ
2。ああ。え、でも3できてる ?3 ってある 3くらいあるよね。
4まであります。
ああ。じゃあサインはこんなもんですか?
うん、ちょっと待ってください。ちょっと1分考えていいですか?サインについてなんか考える。うん、
ちなみに制作総指揮はキャスリーン・ケネディってよく聞く名前の人なんだよね、この人が。すごい、そうそうたる作品を、プロデュースしてて。まず、いっちゃん最初が E.T. でしょ。2作目、インディ・ジョーズ、魔球の伝説、グレムリン、グーニーズ、バック・トゥ・ザ・フューチャー。
なんだこれ。すげえな。
ヤング・シャーロック、カラー・パープル、アメリカ物語、太陽の帝国、ロジャー・ラビット、バンシュー、バック・トゥ・ザ・フューチャー2、オールウェイズ、バック・トゥ・ザ・フューチャー3、グレムリン2、アラクノフォビア、アメリカ物語2、ケープフィア、ケープフィアが、歴代一番エロい映画って言ってるやつがいたんだけど。フック、ジュラシックパーク、シンドラーのリスト、すごいね、この人。まあ、基本的にスピルバーグか。
スピルバーグ、ロバート・ゼメキス。
うん。
あと、シャマランですね。すごいね、この人。
すごいよね、この人。
じゃあ、超有名人だね。
うん。タグ、撮影、タグ藤本。タグ藤本?なんだろうね、日系かな。あ、日系アメリカ人2世か。羊たちの沈黙だって。いや
これ、
うん、じゃあ、やっぱこの人のカメラワークなんだね。
なるほど。
うん。
お、シャマラン映画かなり撮ってますね。
あ、俺、ハプニング見たよ、ハプニング。
ハプニング見ましたか?
風が吹くと人が死ぬっていう。
そうですよ。風が吹くと自殺したくなっちゃうっていう。
あれっぽくない?伊藤潤二っぽくない?ハプニングって。
そうですね。なんかね、
うん、
なんだろうな、シャマランの映画って、特にシャマランが原作、脚本全部やってるやつに感じるのは、
うんう
ん、なんか見た後、嫌な気分にならないっていうのを感じるんですよね。まあ、陳腐な話、感じに聞こえると思いますけど、なんか、その、なんだろうな。
じゃあ、ハッピーエンドが多い。え、でも、ハプニングすごいさ、投げっぱなしジャーマンみたいな終わり方じゃなかった。
ああ、でも、ハプニングは、ちょっと僕もあんまり。
だってさ、あれ、さ、なんか、やたら自殺しまくってさ。
まあ、じゃあ、ちょ、ごめんなさい。ハプニングは置いといて。
僕が置いとく。
ハプニングは置いとこうか。
うん。
まあ、いいよ。あ、なんかね、
うん、
ちょっとね、シャマランとはみたいな風に検索したりすると、よく言われてるのが、なんていうか、うん、天才か、ただの大ボラ吹きかみたいな。
あ、なんか、はいはい、
詐欺師とまでは言わないか。でもその、ちょっと ラズベリー賞とかも取っちゃうぐらいの最低監督か、みたいな。
うん、
っていう、あれなんですけど、まあ、その、才がないわけはないんですよ。うん、このそうそうたる脚本を書ける監督がいるだろうかと考えると、まあ、
うん、
天才と言ってもいいと思うんです。 久々に現れた天才。
うん。
それで、
誰以来？
スピルバーグ。
スピルバーグ。まあいいや。
うん、話題性もあると。
うん。
で、自分が出たりして。
うん。
で、それで、なんていうか、結構、その、根性座ってるんですよ。こけるかどうかなんか知るかっていうような感じがしてて、
うん、
それがなんかその制作の根底にあるものっていうのが、
うん、
こいつは金じゃねえんじゃないかなっていう感じがすごいして、
あ、
すごい共感を持つ。面白い作品にこれをもう捧げてるんですよ。面白い作品になるためにはどうするかっていうところ。
うん、
でそこで結構なんか育ちの良さみたいなのも感じるんですけど、
うん、
結局はやっぱり人っていうのはお互いを思いやるべきだよねみたいなところに落ち着くんですよね。それで実際それが心地いいんですよ。読後感がいいというか、うん、まあ、言い終わった感じが、あ、なんかいいよねサインってみたいな。
まあサインは本当になんかいいよね。こんなに見た後、いい気分になる映画。
でも、それぐらいかな。サインぐらいかもしれない。アンブレイカブルも結構好きです、
ね、うん。アンブレイカブル、ね。
サミュエル・エル・ジャクソンがかわいそうする、
うん。かわいそうだね。うん。ちょっと転んだら骨ボキボキになっちゃうんで。まあ、こんなもんでしょうか。
はい、はい。
はい。まあ、自分の好きな、まあ、メル・ギブが大好きで。
ええ。
メルギブの代表作でサインっていう人はまあ多分いないと思うんだけど。どうだろうな。自分的にはブレイブハートの次に好きかもな。
うん、
まあ普通の人だったら多分マッドマックスが1位だと思うんだけど。じゃあ、まあ今回はサインでした。
風橋さんって、
はい、
ティム・バートンって見てますか、うん、
ね、見たのはね、昔にバットマンと、バットマンリターンズと、あとあの、ハサミの、
シザー
ハンズ。そんなもんかな、あんまり見てないかもしれない。
ビッグフィッシュって見ました？
いや、見てないわ。
ビッグフィッシュがすごい僕は好きだったから、ちょっと、できれば語りたいけど。
うん、
うん、この間出てたコンマサ、あれコンマサさんでいいんです
よ、うん、
コンマサさんもビッグフィッシュ好きなんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。
呼んでみようか。あ、ビートルジュースみたいな。
ビートルジュースじゃないんですか？
ビートルジュースじゃないの？
ビートルジュースなんですかね。
あ、マーズアタック。スリーピーホロー。
ああ、その辺は結構じゃあ見てますね。
うん。じゃあこんなもんで。
え、
どうでしょう。
失礼いたしました。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。